西新井コーヒー店プレゼンツジョニーヨナのコーヒーブレイク。皆さんこんにちは、こんばんは、ジョニーヨナでございます。始まりました、西新井コーヒー店プレゼンツジョニーヨナのコーヒーブレイクでございます。さあ、この放送時点ではまだ、日程がはっきりしておりませんが、先日ですね、ミュージックバードという衛星放送を利用した超高音質の、ラジオ放送サービスというのがあるんですね。24ビットで送信しているとい う、 もう CD をはるかに上回るハイクオリティな音源を衛星放送を使って、音声を配信しているという、だからまあラジオ的に聞けるんですけれども、受け取る音声データは CD より高音質であるという、ハイレゾであるというミュージックバードさんというサービスがあるんですが、その中でですね、オーディオ実験工房という番組があります。オーディオミジンコの荒川さんとですね、そしてオーディオ評論家の住山明さん、この2人がやっている番組なんですけれども、オーディオというのはこの音楽を楽しむ、機材を揃える以外にその機材をいろいろセッティングして音の違いを楽しもうみたいな文化がありまして、例えばその一つがケーブルを変えたら音が変わるというね、電源ケーブルを変えても音が変わりますし、スピーカーケーブルを変えても音が変わるという、使う線を変えると音が全然変わってくる、この全然っていうのをどう定義するかもありますけど、で、それ以外にもですね、例えば CD プレイヤーの下に板を敷くと、この敷く板の厚みとか素材とか表面の仕上げを変えても音が変わるし、例えばオーディオの機材そのものにですね、何かこうチップのような小さいこう陶器の破片を貼り付けたりとか、布を置いたりとか、レザーのかけらをこう置いたりって、置く場所とかサイズとか厚みとか、そんなものによっても音が変わってくる世界なんですよ。じゃあどんだけ違うのかと、そして変わることに意味がどうあるんだって言ったら、もうそれは知りませんけどね。でそういったことにで、特にその DIY 的な既成の製品を買ってくるという以外にも、その自分でオリジナルのアクセサリー類を開発してですね、それで音を変えて楽しむっていうのは結構オーディオマニアの中ではポピュラーな楽しみ方なんですけれども、その実験を実際にですねやっている番組があるんですね。で、私これにどうしても出たくて、もう本当に出たくて仕方ない、この お笑い芸人がこの番組出たい、あの番組出たい、例えばアメトーク出たいだとか、演芸グランドスラム出たいだとか、さまざまみんな夢や希望がありますけれども、私の中ではやっぱりこのオーディオ実験工房に出たいというのが自分の お笑い芸人活動の中のベンチマークの一つでもあるわけですね。で、出るのもその一オーディオファンの小野さんということじゃなくて、やっぱりその芸人として出たいというね、タレントとして出たいという思いがありまして、こうちょっといろいろとですね、関係各所に無理を言って出させてもらうことになったわけですよ。で、先日その収録に行ってきたんですよ。先日って言っても4月の終わりの話ですけど、でそのミュージックバードさん、これがまたね、話せばいろいろ縁のある話なんですけど、私が初めて水道橋博士の運転手としてお仕事を送迎させていただいたのが、忘れもしない1月の5日ですね。 1.5 で、西野明弘さんと水道橋博士が2人で喋るスピークイージーという番組のもう深夜の生放送なんですよね。確かに1時とかから放送で30分の生放送、これもガチの生放送ですよ。で、そのスピークイージーの時にこう東京 FM のスタジオにお連れして、これが初めてのお仕事だったんですけど、送迎のね。いや、その時にたまたまその水道橋博士が私をですね、紹介してくださったテレビの制作の、テレビじゃない、ラジオの制作の方、東京 FM の制作の方から、何か話がちょっと他のセクションの方に話をしていただいたようで、その後にリーダーズボイスというですね、東京 FM のネットワークで全国で流れる、経営者を呼んで話を聞く番組にはゲストで出させていただきまして、でそのフロアがそのミュージックバードを収録してるフロアのスタジオだったんですけど、でたまたま私何も知らずにミュージックバードのスタジオをうろちょろしてる時に、がっつりオーディオ機材がセッティングされたスタジオを見つけて、でそこの時計ヘームの方に、ここなんですか、なんですかって話を聞いて、これオーディオ関係の番組撮ってるところで、でじゃあもしかしてオーディオミジンコさんとか来てるのここなんですか、そうですよ、オーディオ実験工房ここで撮ってるんですよ、なんていう話をしてて、 あ、そうなんですかというところで、あ、ここで撮ってんのかいいなという話をオーディオミジンコ荒川さんにしましてですね、いや、この前ラジオの収録東京 FM 行ったら実験工房のスタジオ見ましたよなんて話から、ところで、あの、足を出させてはくれねえですかという厚かましいお願いをしたところ、まあ、じゃあちょっと検討しますよと、いや、先方に話してみますよなんて言ってくださって、今回のですね出演が叶ったというわけですね。だから、私が、反社会勢力と関わっているとかですね、そういうことを万が一、まあ、ございませんけども、万が一そんな疑いがかけられない限りはこれミュージックバードで放送されるので、まあ、ちょっとこのね私のポッドキャストを聞いてくださる方と、ミュージックバードでねそのオーディオのね高音質配信を聞かれる方の層がどこまで重なるかというのも分かりませんけれども、まあ、ぜひともそんななんか、2つの流れが噛み合ってでですね、まあ、水道橋博士の流れ、そしてオーディオミジンコさんの流れというのが噛み合って出演させていただいたと。で、これまたですね、私があの初めて喋ったことがある、オーディオ評論家さんというのが、まあ、というかあの多分一人ぐらいしか喋ったことないですけど、これがその住山先生なんですね、住山明さん で私が今も使っているモニターオーディオの GX300 っていうスピーカーを買うときに、たまたまねそれをもう今なくなっちゃったんですけれども、越谷レイクタウンのオーディオショップで、試聴会があって、そこに住山先生がそのゲストスピーカーというか解説として来ておられて、そこで初めてちょっとお話を聞かせてもらったんですよね。それが住山先生で、だからもうなんか全ての流れがこのために私のね人生がこう様々な流れがあったんじゃないかっていうぐらいのことなんですよ。で、その当時の話なんかもねちょっと収録前に住山先生にお話させていただいて、オーディオスクエアでね話聞かせていただいて、僕初めてオーディオ評論家の方から直接ねお話させてもらって、なんかアドバイスもらったの住山先生なんですよみたいな話をして、で、まあ、なんかそんなご縁もあっていろいろ話も弾んで、収録もまあ私がまあ雑談しましてですね、1時間番組なんですけど、まあまあ押して、あの予定していた実験が終わらなかったというのでね、で、2本通りだったんですけども、2本とも押しに押して予定の実験ができなかったんで、じゃあ続きはちょっと来月また収録しますかということでですね、次回も呼んでいただける話になって、まあ、私も情報解禁がどうなってるか全く知らないのでペラペラ喋ってますけれども、まあ多分大丈夫でしょうね。ということで、だから私がそのお笑いを始めてから、まあ、一つ具体的に思い描いていた自分の趣味のジャンルの番組に、芸人として出演させてもらうという、まあだから一つ、まあ、夢が叶ったというと大げさですけれども、あの自分の活動のベンチマークにしていたのが一つ、まあ、こう実現したというところなんですよね。で、まあそういう流れもあって、そのオーディオ実験工房に出演をさせていただいて、まあ、次回も呼んでもらえるということなので、まあなんとなくそのうまいことを自分の活動が実を結びつつあるという非常にこう充実感のある日々を送っておりますよ。ありがたいことです。実際にね、もう今年水道橋博士の運転手1月からさせていただいて、その間にブックスタンド TV 出していただいたりとか、まあ、テレビはねそれぐらいですけど、まあ、あとラジオはちょいちょい呼んでいただけたりとか、まあ、何よりあの朝ヤンの総合司会ということでね毎回出させていただいて、だからその中で、ね、前田明さんと直接お話しさせていただく機会ですとか、もうそれこそルー大柴さんですとか松村邦弘さんですとかね、本当にありがたい限りですよ。そして昆虫食のイベントでは井上咲楽さんにねゴキブリのアヒージョゴキ以上食べていただくとか、もう本当にあの様々な活動で露出させていただいてて、まあこのねまだ半年にも満たない4ヶ月5ヶ月ですけれども、目まぐるしく変わってきました。まあそれもこれもね、全ては、つまみ枝豆社長とダンカン専務が温かい心で私を野放しにしてくださってるというですね、もうこれにつきます。ありがたいことです。いろいろまあその自主的に活動していることに対して本当にまあ、何も言わずっていうとちょっと言い方あれですけれども、本当にその辺はね信用してくださって、私自身が活動することに関して非常に温かく見守ってくださってますし、まあ、水道橋博士もね本当私を露出させてくださってますよ。まあだからもう何ですかね、たけし軍団さんですよ。たけし軍団さんなんて昔子供の頃テレビで見てた人たちが、この私がお笑い活動することをこれだけ手助けしていただいてるっていうね、やっぱりあと義太夫さんもラジオ呼んでいただきましたし、YouTube の配信なんかでも関わらせていただいたりも、それこそ朝ヤンでねちょいちょい出演されてるし、 まあ、先日なんかは義太夫さんメインのゲスト会でミュージシャンの方とね共演してるのも、いやーあのねマジで義太夫さん超かっこいいんすよ。本当にもうこのお世辞でもなんでもないですよ。めちゃかっこいいからね、本当に。もちろん普段その演奏してる時もかっこいいんですけどね、この何ですかね、するライブ前とかもまたいいんですよ。このね、我々がね本当にしょうもない話くっちゃべったり、ああでもないこうでもないってわけやってるところで、こうミュこうなんですか、サウンドテストしながらちょっとこうね浅草キッドの前奏なんかさらっと弾かれてね、弾いてたりとかで、この義太夫さんのギターのこのね音色を聞きながらライブの準備するって、これもちょっと他のところで見ましたけど、本当にたまらない風景だったりするわけですよ。まあ何ですか、意外に今回長話をしてしまっておりますけれども、まあそんなことで、私今オーディオ専門チャンネルね出させていただいたりもしてます。絶対聞いてないと思いますけど、オーディオ関係の皆様ぜひ私を使ってくださいね。よろしくお願いします。それでは最後聞いていただきましょう。ジョニーオノでうんこ。
ひねり出した君は水の中で僕を見つめていたね。いつもの顔で柔らかなうんこ、昨日のような姿でうんこと呼ばれたって、うんちと呼ばれたって、そんなの柔らかさ次第だね。どれだけ拭いたって、どれだけこすったって、少し残るくらいパンツについちゃうくらい。流れた水の中、流した便器の中、巻き込まれた君の横顔が、昨日より素敵なのはうんこがうんちだったかもしれないよ。嘘だけど